ご神君一つ、ごちないよ、乱れにけがすなよ。金光教信者の常識です。ダイヤは価値ある宝石ですが、その大小で値打ちが違うように、金光教が名教と言うても、いただき方の比重が名教としての値打ちを表すことになる。大地の尊厳、いかにいただいておるか。確かめてみる必要がある。いただき方の比重とあります。いただき方、神様をいただくとか申します。神様を大切にするとも申します。その大切にする比重ですかね。いわゆるその、程度問題というのでしょうか。どの程度信心に打ち込んでいるかということでもありましょうね。ある研修の時のお話をいただいておりましたら、師匠大坪宗一郎氏がある方のことを評して、この方は大変何と言いましょうかね、信心ができられというのか、その師匠と心が通っておられるというのか、とにかくいわゆる特進の方ですね。その方を表してどこが普通の人と違うかということに対して、その方は信心が好きだと、あの人は信心が好きだ、だから普通とは違ったようなことも精進もできるし、違ったようなおかげもいただけるというような表現をしておられましたね。信心が好きだというのです。そしてまたのご理解、ミニご理解ですかにも、やはり信心が好きにならねばならぬという表現がありますね。そしてその信心が好きになるためにはどうすればよいか、それは信心が好きな人の話を聞くことだと。まずはその信心が好きな人の話を聞いて、いわばその好きな人は、信心が好きな人、魚釣りなら魚釣りでも、魚釣りが魚の、なの、なんと言いますか、魚釣りが好きな人は、その釣りの楽しみ、醍醐味というのでしょうかね。そういうのを語ってくれますね。そしたら、こちらもついつい、それなら一緒に魚釣りに連れて行ってくださいとか、自分も魚釣りがしてみたい、してみようという気になりますね。ですから、まずは、信心が好きな人の話を聞くことだということですから、信心が好きな人と友達になればならないのでしょうかね。お近づきになればならない。一番信心が好きな人というのはやはり師匠であったろうと思いますね。そしてその師匠から信心の楽しみであったり、醍醐味であったりというようなところを、魅力を聞くということになりましょうかね。その信心が好きになる、そしてそのこれはおかげが好きだからとか、おかげが好きでおかげを欲しいから、自分の願い事を叶えて欲しいから信心をしているというのとはまた別ですね。大概の人はやっぱり自分の願い事を叶えてほしい、病気災難から逃れたい、商売繁盛をしたいといったような、その何か自分に実利があるから、いわば利益でしょうか、自分にとって都合のよいようにことが運ぶようにと いう願いから信心を始める、そして続けているということが多いのでしょうけれども、そうではなく、その信心をするというそのものが好きだという世界ですね。おかげが好きな人は多いけれども、信心が好きだという人は少ないともおっしゃられますね。ところが本当の信心好きというのでしょうかね、にならなければならないと。そのよく魚を食べる魚好きの人の話もしてくださったことがあります。魚好きという人がおられますね。うちの母もその部類に入ったと思うのですが、普通煮付けがお魚を出されます。やはりみんな身が好きですね。身のところが美味しいですから身のところを食べます。そして蒸しって食べて、そのあと骨のところですかはもう捨ててしまいます。まあ中にはタイならタイの目のところが好きだといったような方もおられますけれどもね、エラのところが美味しいとか、まあそういう美味しい、いわゆる美味しいというところは食べますね。ところが魚好きというのはその美味しい身を食べるばかりではないと。もう全部身を食べてしまって骨になってしまう。まあ中にはその骨をしゃぶるというのでしょうか、方もおられるようですが、そのもう何もかんも骨もしゃぶった、身も食べた、そしてその後にさらにその残ったまあ骨だけになったところにおさゆですね、おさゆをかけて、そしてそこからまあ煮汁が残っていたりするのでしょうが、その残った骨におさゆをかけて、それをまあいただく、するというのですかね。本当の魚好きというのはそこまでするものだと。もうみんながもうこれは骨だからもう捨ててしまおう、食べてしまったから捨ててしまおうというようなことの中にでも、そこにさらにおさゆをかけて汁をまあ何というのでしょうかね、汁を染み出させてと、味を染み出させてというのでしょうかね、その残り汁を吸うと、そういうものだとおっしゃっておられました。まさに私の母がよく魚を食べた後におさゆをかけてそれをすすっておりましたね。いわばまあある意味とことんいただくというのでしょうかね。本当の魚好きは魚をとことんいただくということでしょうかね。ですから信心が好きな人はその何事でも信心でとことんいただくということでしょうかね。今日のそれこそカレンダーにあります要素配算とあります。要素、心を養うもとですね。それは配山、山を拝む心だと。山とは修行ですね。まあ嫌なことと言いましょうかね、私どもがこんなのは嫌だと、向こうに教えやりたいようなこと、修行はもうしたくないというような、そのみんながもうこれはこんなものは嫌だと、向こうに教えやろうとするそのものの中に、そこに心を養うもとがあるのだと。ですから私どもが難儀だと嫌だというその事柄の中に心を養うもとを見出し、そこに精進させていただく、心を磨こうとする、自分の心を育てていこうとするということになりますね。そこに至って初めて信心が好きだということにもなりましょうね。また今朝いただきますその信心が好きだ、信心が好きになる、 信心が好きになるとどうなるのか。信心が好きになると神様が好きになります。信心が好き、まあそこからさらに神様が好きになる、神様に惚れるということになりましょうかね。私どもがまあ男と女の間で誰それが好きだとか嫌いだとか申しますけれども、それ以上に人間として男なら男でも、あの人は切符がいい、あの人に惚れたといったような表現もありますね。いわゆる男とか女とか関わりなく惚れるということですね。そういう感覚でしょうかね。いわば神様の親切に惚れる、神様の切符の良さというのでしょうか、神様のその神様の心意気に惚れるといったようなことでもありましょうかね。その神様が好きになる、神様に惚れる、そしたらどうなりますかね。神様に惚れたら好きな人ができた、その好きな人に嫌われたくないという思いが私どもの中にやはり出てまいりますね。こちらがただ趣味で好きだった、遠くから見て好きだという間はただ好きで終わるのかもしれませんが、いよいよもっと仲が密になってくる。そうすると今度はやはり好きな人から嫌われたくないという思いが湧いてまいりますね。こうなればやはり締めたものだと思います。まあそこまでいかねばならないと思いますね。神様が好きになる、神様に惚れる、そしたら今度は神様から嫌われたくないという心が芽生えてくる。そして、ああこんなことをしていたのでは神様から嫌われてしまうなと思うようなことはしないようにしようということが心の中にまあ腹が決まりますね。ああこんなことをしていたのでは神様から嫌われてしまう、それこそ成り行きが起こってくる。その成り行きをまあ受け切らない、ああこの成り行きをもし受けなかったら神様に嫌われてしまうな、ならやっぱり受けていこうというようなことにもなりますね。そしてまたさらに神様から好かれるようになろうという心も湧いてきましょうね。神様から好かれる私になろう、どうしたら神様に好いてもらえるだろうか、今度は神様が私に惚れられるような、どうしたら神様から惚れられるだろうかというような心になってきて、よしこれからは神様に好かれるようなことをさせていただこうということにもなりますね。ならばよしここは天の心を使おう、天の心を使えば神様がきっと好きになってくださるに違いない、まあここを泥の心でいただけば神様が気に入ってくださるだろうというような心根にもなってくるものですね。いわばある意味神様中心の生活というようなことにも発展してくるわけですね。なぜ神様は神様というのでしょうか。なぜ信心が好きにならねばならないのか。なぜ神様を好きにならねばならないのかというのでしょうかね。まあなぜという言い方は表現がおかしいですけれども、やはり信心が好きになる、神様に惚れる、神様が好きになる。そこから生まれてくるところの私どもの心のありよう。というものが大切なのですね。教えを聞いた、教えが分かった、なるほどそうかと合点しただけでは ご神徳はいただけない。ご神徳がいただけれる、人が助かる働きが現れてくる、そこにはやっぱり神様を好きになる、信心が好きになる、そこからの精進、心を育てるということができてきて初めて神様も、あ、この氏子はと信用してくださるような世界が開けてくるのではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。